インタビュー。
いやでもなんかそういう意味ではこのあのインタビュー聞いてる方ね、小説家になりたい方も結構いると思うので、なんか今のテクニックはテクニックで、
いや小説家はならない方がいいんじゃないですか。
なぜですか。
基本的にヨス・デビッドみたいな生活になりますよ。朝起きて小説を書いて、はい、ずっと書き続けて、はい、日が暮れるっていう。
垣根さん満足ですか。
満足かどうかなんてほとんど考えたことないですね。まあたまたまこういう仕事になっちゃったっていうのは正直なところで、うんうん、正直言うと、はい、もうちょっと違うマシな生き方もあるんじゃないかってのはよく思います。
なんか最近も思ったことありそうな感じ、
ね、結構ありますね。
これはちょっと話飛びますけど、はい、小説家を目指す時、午前3時ルースター、
はい、
その時に最初はもう賞金目当てだったみたいな情報も。
そうですよ。
やっぱ本当にその通り。
もちろんそうです。じゃなかったら書かなかったと思います。
でもその前に家がちょっとゆとりのローンが破産しそうだったみたいな。はい、でもというか、それをまたパチッと切り分けられるわけじゃないと思いますけど、やっぱりなんかでもいろいろその中の小説家を目指そうと思った理由がなんか、
それはもともと僕小説読むの好きだったんです。それはもう間違いない
です。 そうですね。
それがベースにないとその選択はないんですよ。どっちかというと本を読むのが好きだっただけで、書こうとはそんな思ったことなかった
です。そうですよね、うん、本を読むのが好きで元手がかからずにできるっていうことと、
あとは正社員だったんで正社員しながら夜家帰ってから、うん、ですよね、なんとか別の収入を得る仕事っていう感じで始めましたよね、はい、
そうか。じゃあ、まあ、なるべくしてなったといえばなったけど、
まあ偶然が重なってたまたまそうなったっていうことでしょうね。
もし賞午前3時まで取れてなかったらもう一回応募してました。
もうヒートアイランドは書き始めてたんで、それでそれはやったと思いますから、はい、どちらにしてもあのまま行くと僕のその会社では経済状況パンクしてたんで、うん、そっちの方向に今の道に進まざるを得なかったんじゃないのかなっていう気持ちはあります、はい。
ちょうどね、29とか30ぐらいですか、もうちょい。
だから作家になろうと思ったら30ですね、明確に。
ですよね、はい。で、なんか比べるのも恐縮なんですけど、僕もなんか割と新聞社とかいて書いてたんですけど、いろいろちょっともうこの世でやっていけない感じになって、辞めて、29で起業して現在に至るんですけど、やっぱり周りから全員止められて、うん、まあこの高氏じゃないんですけど、なんか社会に僕の場合適合できないんで、それで、垣根さんの場合もやっぱりなんか今みたいなバックボーンあっても辞めるっていうのはちょっと僕からすると、辞めた僕へのなんですけど、相当周りになんか止められたりはしなかったんですか。
止められましたよ。ほとんど止めましたけど、ね、じゃあその周りの人たちが俺の人生のお尻を拭ってくれるのって話ですよ。そうじゃないですよね。であれば、はい、基本的には自分の責任において、うん、自分がやりたいことをやった方がいいですよ。はい、自分の責任においてですよ。
本当ですよね。なんかそういう意味ではまあ僕はもう 100% 同意なんですけど、そっからまた高氏戻りますけど、高氏と垣根さんはなんか全然対極ですか、それから似てるところも。
高氏は僕凄みがある人間だと思ってます、うん、はいはい、でも肝心な個人として見ると本当グズグズでどうしようもないやつだと思ってるんですよ。
、はい、
でそういう意味で書いてたんですが、うん、僕大学の時とか結構仲いいやつがいるんですが、そいつ、まあ、僕結婚式で友人代表スピーチとかスライドがあるんでね、はい、読んでて、うん、これお前のことじゃんって言われた時結構ショックでした。
あ、
俺ってこんなグズグズだの人格みたいな。
どの辺だったんでしょう
か、ね、あとはいやもう一個も、ある編集者が会いに来たんです、はい、読みましたっつって飲み行きましょうっつって、はいはい、飲んでたら、はい、垣根さんついに自分のこと書きましたねみたいなこと言われて、はい、って書いてないよって。え、俺こんなダメに見えるのとか言った。見えますとか言って。マジかと。
あ、じゃあ、大西はちょっと本意じゃないけど、あるらしい。
びっくりしました。はい、本意じゃない以前にびっくりしました。
びっくりした。
自分とは程遠い人間として、書いてたつもりなんですけど、うん、割と僕の近くからいる人間から見ると、うん、このぐずぐずさ加減とか何、はい、この気分やさ加減ってそっくりだみたいなこと言われて、っていう感じは結構ショックは受けました。
じゃあちょっと取材とか本当に気になかったらもう叩きつけて出てくとかもある？
いや、それはないですよ。取材受けた以上は。ただ、はい、断ることはありますよね。
ああ、そうか。
それは気分が乗らないとか、はいはいはい、そういうことは結構あります。
あ、そうなんですね。
はい。
ちょっと緊張してきました。
いや、別にそんなことないですよ。去年プロモーションは全部受けます
から。ああ、よかったです。
ただ要は、プロモーション以外の講演会とか、はい、そういうのはほぼほぼ全部断ってますよね。だって嫌ですもん。
そもそも気分乗らないですよね、そんなに。
嫌ですよ。
嫌ですよね。
僕、その書くことが仕事なんで、喋、ね、ることが仕事ではない。はいはい、今、喋ってますけど、はい、これはまあ、 プロモーションの一環として、ね、はい、仕方なく喋ってるって感じです。
じゃあ、Facebook でも、こう、1年に1回新刊出されるときに、すごい楽しいコラムと一緒に書かれてるのも、Facebook 書くのが好きなんじゃなくて、あくまでプロモーションの一環として。
そうです。僕ね、毎日文字を書いてるんですね。はい、何が好き、このんだ、悲しくてね、他に余分な文字を書かなくちゃいけないんだと思ってます。
は
い、確かに。
でも、書くこと自体、は好きってわけでもないですか、そういう意味ではちょっと。
自分が書きたいように、はい、無責任に書くんだったら書くこと楽しいですよ。
そうですよね。うん、
ただ、それでお金をもらって、うん、っていうプロの目線で、はい、しかも妥協点を高く上げて書くことはすごい辛いですよ
ね。そういう意味では実際このね、作品も含めてですけど、プロとしてなんで、まあその辺の求められるものってずっとこれまでのキャリアであったと思うんですけど、いわゆる本当に好き勝手書きたいことと、実際求めるギャップとか多少あって、うん、どうですかこの
いや、それは自分の中の基準なんですよね、うん。この基準はクリアしておかないと、ちょっときついなっていうのは自分の中にあるんですよね。いや、正直言うと、自分が書きたいように書ければ、どんだけ素敵なことかっていうのはいつも思います。
そうですよね。
はい、ただ、うん、まあ、あくまでも僕の場合は、それをやったら良くないなと思ってます。だって、僕はこれで身も蓋もない話なんですけども、原稿料というお金をもらい、本が出たらその印税をもらうんですよ。それに対してのやっぱりある程度のクオリティは担保しなくちゃいけないよっていうような考えがあって、読者に読んでもらうために書いてるんですね。すごいシンプルに言えば。僕が楽しむためではないんですよ。日記とは違うので。まあそういう答えになりますから。ちょっとね、これめちゃめちゃその、なんで書くかっていうことじゃないですか。
はいはいはい。
それが分かってたら書いてないですよ多分自分のいろんな曖昧模倣としていろんなもんがあって書いてて、うん、それがたまたま僕を食わせてくれる手段であったりするので、うん、そこに関しては妥協はできないから、うん、ちょっと書くのが辛いなと思うことはほぼ毎日ですけどね。
まあね、当然商業出版というか出版してそれを売って作家さんやってる中でどうしても読者とか、まあまさにこの高橋の世の中、世間を無視することは絶対当然できないと思うんですけど、ただその中でも作家の方も僕もいろいろインタビューさせていただいてて、なんて言うんでしょう。すごいステレオタイプになっちゃいますけど、いわゆるちょっと芸術家肌みたいな方と、お仕事としてみたいな方が両方いらっしゃるなと思うんですけど、柿根さんの場合もちろん両方あると思うんですけど、それはこれまでの例えば最初のキャリアでリクルートとか、まああと、金釣りとか、そういうのとある意味延長線上であるみたいなところもあるんですか？やっぱ全然違う。
基本的には僕、やりたいことしかやらないです。うん、今の仕事において。書きたい小説しか書かないですし、それはもう商売関係ないです。ただ、書きたいことを決めて、それを書いていく段階に入ってくると、それは読まれるものなので、僕のものではないんですよ。
あ、はい、
言っている、いる意味わかります。はい、それは、小説として書き始めた時点で、僕のものではないんですよ、もうすでに。
書き始めた時点なんですね。
そうです。最終的にっていうか、最初から読者に読まれるものなんですよ。うん、読者を楽しませるものだし、うん、読み終わった後に読者の中に何か残ればいいものであって、うん、もう僕のものではないんですよ。だから辛いっていうんですよね。
そう。
日記ではないんで。もちろん書きたいものを書いてます。はい、好きでやってます、はい。けど、だからといって、そこの自分と読者との間の、こう、うん、断層は無視はできませんよ。断層みたいなものですよね。うんうん、その断層をなるべくこう、平たくしてやる、はい、ツルツルにこう、はい、行きやすいようにしてあげる、はい、っていうのはやっぱりそれは努力が必要ですから、努力が必要だと僕は思ってます。
高氏戻りますけど、やはりこのやる気なし、使命感なし、執着なし、なぜこんな人間が天下を取れてしまったのかというところからこの帯始まって、やっぱり読んでみるとちょっとネタバレになっちゃいますけど、結果的にはだからこそやっぱ天下取れたのではっていうことです
よね。もちろんそうです。
でその中で僕がなんかふと思ったのは、なんか僕の感じる感覚ですけど、やっぱりなんか高氏ってある意味ザ日本人みたいなところがあるのかなと思ったんです。なんかはっきりしないみたいな。
はいはいはい。
で、ここからちょっとぜひ伺いたいんですけど、僕は調べた限りあんまりその先にこれから伺いたいことが他の記事になかったんで伺いたいんですけど、そのザ日本人っていうのが僕がふと思いついた人が一人いて、結構海外に取材するに行くことが多いんですけど、ロンドンでちょっとこう、寂れたバーでですね、たまたま日本人の、ちょっと裏ぶれた、なんか、60ぐらいの社長が横にいて、
はいはい、
社長っていうか おっさんがいて、うんうん、この人なんか、寄せ人みたいな人かなと思って話したら、
うんうん、
上場企業の社長さんで、
う
ん、なんか、やっぱ、商談でロンドン来てすごい人で、うん、で話したらオーラ全然なくて、
うん、
で、なんで社長になれたんですかって、まあ、丁寧にですね、聞いてたら、
うんう
ん、いや、なんか特に才能もなかったし、なる気もなかったんだけど、こだわりもなく気づいたら、なんか周りみんなギラギラした人いなくなってさ、みたいな感じで。
ああ、そういうことですよね、多分ね。
だからちょっと高氏ってやっぱそういうところある
んですか？一番強い人間って、多分なんですけど、何のこだわりもない人間ですよ。はい、そうですね、プラスの多分、唯一まともな部分が高氏にあるとしたら、俺は大したことない人間だってことが、骨の髄から分かってたっていう。
最初からメタ認知できたんですよね。
そうだったと思います。
すごいですよね。
それって多分、この人ほど俺は大したことない人間だと思ってた有名な武将はいないと思います。他の人間はやっぱり一発の人間だと自分のことを思ってるんですよね。信長にしたって、楠木正成にしたって、新田義貞にしたって、はいはい、まあ誰でもいいんですけど、はい、頼朝にしても。高氏は徹頭徹尾、俺ってダメねっていう感じなんですよ。そのいろんな資料を読んでも、ここの小説の中には出さなかったんですけども、うん、高橋が歌った歌で、どうせ俺の考えてることなんか誰にも分かりゃしねえんだ。俺は悲しいみたいな歌が
ある。そんなのあるんですか？
ありました。
この中に出たのもね、あんまいい句じゃなかったけど、うん、もっとひどいのがあったんですね。
もっとひどいっていうか、はい、自分はダメなんだ、誰にも分かってもらえないんだ、うん、みたいなことを言ってるんですよ。うん、そういう感じって、ごくごく凡人じゃないですか、はい、発想の仕方が。はい、でも凡人でこだわりがないからこそ、うん、ずっとその激動の時代を生きてこられたっていうのがもう一つありますし、うん、はいはい、あと結局僕そういう歴史小説は書いてますけども、うん、今の時代の読者に向けて書いてるんですよ、はい、今っていう時代を生きてる、うん、テクニック論としてですよ、あくまでも美意識とかそのいい悪いは除いたところで、はい、おそらく自分のことは意外と自分で決められないってことを、うん、はっきり自覚して生きてる人間の方が、うん、逆に世の中はそれなりに渡っていけると思います。こだわりがある人間、これはこうすべきだとかこうしなくちゃいけないっていうパキッとした人生観とか倫理観がある人間っていうのはやがて今の時代っていう波の中に沈んでいくと僕は思ってるんですね。で現状例えば日本のことを考えたにしてもどこまで言っていいか分かんないんですけど、今日経平均株が3万3000か4000になってますと、すげえじゃん日本株って言いますけども、それはあくまでも円建ての評価であって、ドル建てで見ればここから3割4割下落するんですよ、うん、全然大したことないんですよ、うん、つまり僕らってのはそういう世界に住んでるんですよ、はい、日本人で日本で暮らしてるけれども日本の経済だけでは決められない世の中に住んでるんですよ、はいはいはい、アメリカの都合、中国の都合、うん、ロシアとウクライナの都合によって日本の都合もまた変わっていく、はい、ましてやそこの中の日本の個人である自分、はい、日本人一人の日本人である自分が自分の人生は決められないですよ。
そうですね、
っていうような時代に生きてる。ありとあらゆる世界中の要素が日本っていう国に影響を及ぼして僕らの生活に影響を及ぼす、はい、例えば15年前だったらこんだけスマホが入るなんて誰も思ってなかったし、はい、それを考えると自分が予想できる未来なんてほぼほぼ意味がない
っていうことがこの、
すいません、
なんか家入って
なんかちょっと理屈っぽかったですよね。
申し訳ないです。いやもう大好きなんですけど、
う
ん、
まあ、あえて理屈をつければそういうことですよ。
ありがとうございます。その中でなんかせっかくうまく理屈をつけていただいた中でもうちょっと伺いたいんですけど、そういう意味で、まあ、この本を読んでいても高氏から、まあ、ある意味学ぶってちょっと堅苦しくなりますけど、学ぶとかある種のね、こうやっぱりそのしなやか
に、ごめんなさい、基本的に僕はこの本は笑って読んでもらえばいいんです、
はい、なんですけどなんかしなやかなね、こうやっぱりそういうこだわらないことが強さみたいな、今もちょっと話し合いました
けど、
い
やそれだと積極臭くなるんで、はい、こんなグズグズなやつがいたんだよって、はい、でもねこんなグズグズなやつの前にパキッとした生き方をしたやつは全部滅んじゃったんだって、はいはいはい、そういう世の中もあるよねっていう話として書いただけで、うん、何かを感じてくれれば嬉しいんですけども、うん、特に教訓めいたことを言いたいんではなくて、うん、その教訓めいたことも含めてエンタメとして楽しんでくれって話ですよ、は
い、そうですよね、うん、それでも聞きたいんですけど、 その中でそういう意味でこう柿野さんが どうこうっていうのはないと思うんですけど、僕が受けた印象は一瞬そういうふうに受けたんですね、うん、でだから、まあ、僕なんかパキッともうこうしないと生きていけないみたいな感じでドロップアウトしてるんでちょっと羨ましくもあったんですけど、でも待てよと、こう高氏も僕がロンドンで会った日本人の社長もこだわりなくある意味立身興味なんか緩やかな感じだったけど最後パラドックスで立身しててトップに立って、でその社長もやっぱりちょっとご本人に聞いたわけじゃないですけど、わかんないですけどやっぱちょっと寂しそうとか、まあ、余計なお世話かもしれないですけど、で高氏もまあ最後はちょっとこう
だって基本的にどうでもいいんですもん。
どうでもいい、
だその立場に本当に欲してなったわけではないので、うん、そうじゃないですか、
はいはいはい、
その社長さん、ロンドンの社長さんも、はい、おそらく本当に社長になれりゃいいけどさぐらいの感じですよね、
うん、全然欲してない
です、欲してないですよ。高氏も多分そうだから中身はウロのままなんですよね。
なんか、なんか逆に、いや、単純に幸せでは最後まであんまりなかったのかな、みたいな。そういうなんかフラフラ行きたいよみたいな感じ言ってるけど、最後ガチガチみたいだった。
でも幸せって何ですかね、僕よくわかんないんですけどね。うん、 幸せって何ですか？
ね、何ですかね。僕も振っといてあれですけど。ただなんか、高氏は、まあでも最後まで高氏だったんですかね、やっぱりそういう意味では。
高氏何だったんでしょうね。
なんか最後この本の中でも。
あ、ごめんなさい。少なくとも高氏は、征夷大将軍になろうと自ら思ったことは一度もないですよね。なのになってる時点で、まあまあ、幸せとかそういうことでは多分ない。
てかそもそも幸せとか考えてないか。
と思いますよ。はい、彼の中では、快適だったらいい、楽だったらいいみたいなところが多分人生の指針としての大多数を占めて、はいはい、で、倫理観とか、はい、その世の中を生きていく上でこういうものが大事とか、うん、それはないと思いますよね。
いつも、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます。この度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中で、見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時これは面白い、これはいいんじゃないかというコンテンツも、アップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいた、皆様からのメンバーシップのこの会費はですね、インタビューシリーズの制作費だったり、国内外のインタビューに伴う交通費、宿泊費、その他、取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています。最後になぜ、僕が無料で、インタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてください。この一番の理由はですね、僕自身が、人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからです。そして何より、国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました、前に進む勇気をもらいました、救われましたという声をいただき続けてきたからに他ない。この声は、世界が、コロナ禍に見舞われた2020年頃から、一層増えたように思います。これは本当に、ありがたいことです。ただ同時に、それだけ、心身ともに疲弊したり不安を抱えたりしている方が増えていることに他ならない、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば、各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期を、この数年送り続けてきました。でもこんな時だからこそ、守りに入ることなくインスピレーションと学びにあふれるまだ見ぬインタビューを、送り続けることが、インタビュアーとしての、自分の使命なのではないかと強く感じています。世界がますます混迷を極め、先の見えない時代だからこそ、僕はインタビューの力を信じています。これまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん、今後は僕たちと同じ姿勢の人、普通の人の声に耳を傾けたり、ややもすると内向きになってしまう今こそ、海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っています。そして彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく、本としてもしっかりと残していきたい、そう考えています。そんな思いに共感してくださる方が、このメンバーシップの一員になってくださったら、これほど心強く、そして嬉しいことはありません。ぜひメンバーシップの方でも、皆様とお耳にかかれるのを楽しみにしています。以上、早川洋平でした。